水なくなっちゃった。
ストーン IPA うまいっすね。
森さんなんかツイッターでビールの写真あげまくってるじゃないですか。
あげまくった。そうですね。
全部あげてる？
いや全然全然ですね。全然。だいたい半分ぐらいは半分もまあ平日って割とでも実はなんか結構そのツイッターでですねまあビールうまいって結構ツイートするんですけど。うん、あれ見てる人が結構なんか僕は毎日毎晩なんかすごいビールをガンガン飲みまくってぐねぐねになってるんじゃないかみたいな印象を持ってそうな話を聞くことがあるんですけど、
うん、
実は僕あれ大体1日1本小さい瓶の350ml かな、
はい、
の1本のやつしか飲んでないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
じゃあ上げてるのは他人のやつとかではない
。いや1日だから飲んでる分、飲んだ時の話、ツイートは大体もちろん僕が飲んだやつなんですけど、まあ、一晩に2回なんかうまいツイートする時でも、その352本とかなんで、実はアルコール大したことないはずなんですよね、量としては。
まあね。
あとは、あれかな、日曜とかになんか F1 とか見ながらすごい延々飲んでる時とかはたまにあるけど、
まあ、
それでもなんか、そんなに大量に飲んでるわけでは実はない。
まあでも、今回は、さすがにこうブリュワリーツアーとかもあるから1日結構飲んでる日もある。
あ、そうですね。そのルビーコンフが、月曜火曜、水曜、
うん、
あった後その JLB ビアっていうので、まあ、ブラリツアーがありまして、
うん、
それ主催はトラビス試合のヒロアサリさんっていう人なんですけど、
あ、はいはい、
でツアーがあって結構14人かなぐらいでなんか中型のバス1台貸し切りで、サンディエゴの北の方にブラリーが3カ所もありまして、
うん、
そこの、中に、今飲んでるストーンっていうところも含まれてたんですけど、実は。で、まあ、その時は1カ所あたり大体、まあ、フルの一杯飲むことあんまなかった。小さめの、グラスとかなんですけど、うん、まあ、5杯ぐらい飲みましたね。
1カ所あたりでしょ。
1カ所あたりです。
それ何カ所行ったんですか
?3 カ所です。
ああ、いいですね。
もう最後のところとか 5杯分飲む権利があるみたいな感じなんですけど、
権利
もうなんかさすがにだいぶ飲んだから全部飲めないだろうと思ってたら結構その JLB の開発者とかが「え、俺もなくなったよ」とか言ってすげえなって。
何がいいですかね。アメリカはやっぱ IPA とかがうまいっすよね。
そうですね。
今飲んでるのはストーン IPA ですけどね。このアメリカ、フリー BSD のデモみたいなやつ書いてるやつ。悪魔の。
結構なんかアメリカの、そう、クラフトビールの瓶のラベルって、割となんかそのメタルから印象を受けて、
うん、
インスパイアされてそうなやつとか多くて、なんか、この人たち人生楽しそうだなって思いながら飲んでますけど。まあ、そうですね、ペールエールとかが、多分特にアメリカの西海岸のクラフトビールとかは多いんですけど、
うん、
まあ、ただあんまりその、多分量を作ってないんだけど、なんかその、白ビール系、
うん、
ベルギービールに近いようなやつですね、ような味のも作ってて、そのブラリツアー行った時あったんですね。
うん、
ウィートワインとか、あ、ウィートワインじゃないか、ウィートワインもあったので、まあ、でも白ビール、
白ビール。
バイゼンとかに近いやつですね。はいはい、あとはまあスタウトとか、まあ、なんかそういうやつもあったりして、結構、そのブルワリーの、バリエーションとしては結構いろんな種類があることが多い。いうのをちょっと学びました。ただ日本でそういうの売ってないんですよね。
あ、
でこっちのそのサンディエゴからちょっとベーレンに移動した時にちょっとなんか古橋っていう人のところにお世話になったことがあるんですけど、
うん、
それでこっちのスーパー酒屋か行ったらその地元のブルワリーのビールがすごい置いてあって、
うん、
やっぱりなんかストーンの IPA だけじゃないやつ、まあ、他のやつとかも結構置いてあって、
うん、
まあ、こっちはそのクラフトビールすごいなって思ったのと、まあ、あと、例えばこっちのクラフトビールだとブルームーンっていうすごい有名なのがあるんですか、うん。あれは、まあ、日本でも入ってますけど、あれはもう完全に白ビール系のやつなんで、
はいはい、
まあ、なんかそういうのもあるなっていう感じですね。
日本までも最近クラフトビール流行ってはいますよね、なんか。
そうそう、多いですね。特にここ数年、なんか、オクトバーフェスト、10月にやっても10月にならなくてもオクトバーフェスト。
毎月やってるオクトバーフェスト。
で、が、結構日本各地であって、
うん、
まあ、いろんなブルワリー、日本のですね、ブルワリーのやつで、まあ、それこそいろんな種類のものが、
ありますね、今は。
うん。そうなんですよね。
で、まあなんかいろんなビールがあるんで、やっぱり、まあ、いろんなビールがあるからにはなんかビールを飲みながらやる勉強会があってもいいだろうみたいな感じでやることがたまにありますね。
なんかね、アメリカとかカナダとかっていうのは結構そういう公共の場で酒飲むのはあんま良くないからちょっと違うんですけど、
はい、
なんかヨーロッパのカンファレンスで来年毎年ある2月にあるフォスデムっていうオープンソースとフリーソフトウェアの草の根的なカンファレンスがあって、
はいはい、
その日、その何日目かは、なんかビアデーとかいうのがあって、そのカンファレンスやりながらみんな飲めるみたいな。
超行きたいです
ね。でもこれ行くしかねえなと思って。ベルギーでやるっていうのがもうそもそもそれじゃないですか。
ああ、もう完全に狙ってるかな。
で、来年2月1日にブリュッセルやるんですけど、そう、なんかラリーウォールも初めてそれ出るらしくて、パール6はプロダクションレディーだっていうなんか謎のあのセッションをやるらしくて、
またなんかやばいネタですね。
これはネタなのかどうなのかみたいな感じなんだけど、まあ、ちょっと行きたいなと思って。
見届けに。
そう。しかもレジストレーションがいらなくて無料なんですよ。
それ
どういうカンファレンスなんだ
って。ビールもスポンサードされてるってこと
ですか、ね、かな。まああとは自分で買うのか分かんないですけど、このヨーロッパの自由さすげえなみたいな。アメリカの自由さとヨーロッパの自由さって完全にベクトル違うんだよね。
ああ、そうですね。いや、なんかそれ話聞いてると僕らヨーロッパの方見習うみたいな。
そうそうそう。そうなんですよ。僕もそういうヨーロッパのこの、あれはすごいなって思いますけどね。
うん、まあなんかでも、ああ、そうですね。ちょっと苦い思い出の話をすると、カンファレンスでビール飲む系の話、まあ、すごい小さいミートアップとかだと、まあ、あれでいいのか、まあ、日本の空気だとですけど、
うん、
主催の勝手でいいのかと思うんですけど、ちょっと前に、クロスっていうイベントが、
はい、
まあ、毎年やってるイベントですね。1月かな。
僕今年行きました、それ。
ああ、そうですね。うん、2014年のクロスか、今年は。
うん、
やってたやつで。僕確か、2013年のクロスで、ちょっと1セッション持ってたんですね。それは、なんていうか、座談会。
パネルディスカッション。
パネルディスカッション、それですね。やってたんですけど、まあ、なんか結構、あと僕がやってたセッションと、あと一緒に名前出すとマイナスなのかな。まあ、調べればわかるかなって言っちゃいますけど、ハートビーツの馬場さんっていう人、とですね、主催段階でも結構話をしてて、もうなんか、で、運用周りの、なんか、生々しい話とかしたいよね、みたいな話をしてたんですね。生々しい話っていうのは、なんか、パネルでしかしやってると、結構、綺麗事言って終わっちゃうみたいなことが多くて、まあ、それだとつまんないよな、みたいな話をしてたんですよ。で、まあ、もうだったらなんか、ビール飲みはいいんじゃねみたいな話をしてて、結構、そのセッションの、パネルディスカッション、前に座ってる人の裏に、ビールの 500ml 缶がガーって並ぶみたいな。で、なくなったらそこから取って、ガシュッと開けて飲んで、で、喋るみたいな。話やったときは、まあ、話はめちゃくちゃ面白い話になってですね。僕はそのパネルディスカッションのチェアっていうか、まあ、進行やってて、まあ、結構もうすごい面白い話がボンボン出てきて、もう超良かったんですけど、で、まあ、聞いてくれてた人に後から話聞くと、まあ、面白かったっていう話は、感想としてはすごい面白かった、多かったんですね。で、ただ、前の方はすごい酒臭かったら後ろに移動したとか、
うん、
ああいう話もちょっとあって、ああ、そうだなって思うのと、あと、一応まあ話が始まるときに、ビール飲んで話すから、ちょっと嫌だったらちょっと申し訳ないけど、ちょっとください、ご遠慮くださいみたいなことも一応言ったんですけど、まあ後でちょっと感想ブログになんか、酒を飲んで喋るとはけしからんみたいなのが出て、まあまあそういう人もいるのもちょっと、残念ながらあるな、みたいなのがちょっとありましたね。
うん、まあそこは難しいっていうかね。うん。
まあちょっとあの時の問題だったのは、まあちゃんと主催者がいて、その中の1セッションとして割と勝手にガッてやっちゃった面があるので、まあまあ、やるときは、主催者がやるっていうのが多分正しい。
そうですね。だから例えば OS、オラリーの OS コンとかも、初日、2日目かなんかの6時以降は、パネル、展示の場所でビール、主催者が配るんですよね。だからそういうふうにもう分かっててみんな来るから、まあそういうふうにこう前提が共有されてれば多分全然問題ないんだけど、ね、なんかいきなりこう真面目なセッションを期待してきたらみんな酒飲んでやってるみたいなのは結構イメージが難しいですよね。
そうですね。
そこは。
はい。
うん、
で、まあ、そういう、まあだから主催として、まあビールを飲みながらやりますよみたいな前提があると、まあ、一応、何ですかね、いいのかな。 ていう、まあいいのかなって思ってましたよ。それはそれでありなのかなとは思っていて。
まあ、やり方としてはありですよね。
そうですね。う
ん、まああとは、うん、その、あんまりこう、酩酊しない程度にっていう。
ああ、まあそれはもちろんっていう。酩酊しだとちょっといろいろ会が迷走する。
かなり問題がありますけど。
まあ、で、まあ、ちょっとその話で、言わせてもらうと、実は、そういうイベントの予定があってですね。
そういうイベント。
そういうイベント。酒の、あの、イスコンっていうイベントがありまして、はい、まあ、なんかコンテストですね。それ、あの、イスコンの説明からした方がいい、
はい、
です
ね。そうですね。
そうですね。イスコンっていうイベントやってまして、やってましてっていうか、がありまして、ウェブアプリケーションの、まあ、高速化をすると。ウェブアプリケーション、コンテストなんで、主催者が、ウェブアプリケーションのひな型を用意、ひな型っていうか、まあ、あの、リファレンス実装みたいなのを用意して、あと、そいつに対してアクセスするベンチマークみたいなのを、まあ、作ると。あと、まあ、レギュレーションですね。あの、どういうことを、ベンチマークはどういうふうな状況だったら、まあ、どういうふうに点数を加算するみたいな、レギュレーションを作って、で、まあ、最終的にコンテストなんでガーって作業をして、そのベンチマークが、まあ、高得点を叩き出した人が優勝みたいな。
うん。
のが、まあ、大雑把に言ってイスコンですね。
はい、
で、まあ、言語も、あの、制限はないし、ミドルウェアとか別に、あの、決まってるサーバーの中であれば、まあ、何を使ってもいいし、
うん、
あの、最初のリファレンスリストもちろん全部書き換えてもいいし、書き換えずになんか、パラメータチューニングだけやっても、まあ、それで勝てるかどうかともかくとして、それでもいい、
うん、
みたいな感じの、自由なやつがあります。で、一番最初に、始めた時は2011年かな。夏に第1回ありまして、それは一応僕が主催、僕っていうか、当時、ライブドアが、
うん、
主催でやりまして、で、まあ僕と、あの、同僚の風呂さんいう人が、あの、出題担当をやった。で、第2回も、2012年の11月か。その時はもう、NHN ジャパンだったかな、その時は。っていうのが、会社が、主催をやって、やっぱり僕と風呂さんと、あと、スギャン。まあ、三人で、出題担当をやったと。で、まあ、その後、二回ですね、その後は、三回、四回は、LINE 株式会社が主催になって、で、一回、二回ちょっと出題してたんで、あの、僕らも、あの、飽きてていうか疲れてですね、あれ結構、あの、ベンチマークとか結構書くのすごい疲れるんですよ。
うん、
あの、破綻のないようにっていうか、穴のないように、バグがないように作んないと、コンテスト成立しなくなっちゃうんで、
うん
とか、まあそういうのがあって、もう疲れて、俺も出たいみたいな感じで、ダダをこねて。で、その時、第1回、第2回が、あの、藤原組っていう名前のチームが、もう2回連続で優勝してたんで。
カヤックの藤原さんですね。
そう、カヤックの藤原さんが、入ってて、ちょっとあの、第1回、第2回でちょっとあのメンバー構成が違うんですけど、で、入ったんで、もう押し付けてですね、藤原さんちょっと第3回やってくださいよって取材やってもらって、まあ、第3回は僕らも、出場する側にもあったって感じ。で、第4回も、藤原さんが出題をした、第3回出題して、でも2回連続は疲れ果ててやりたくないみたいな感じだったんで、で、今度は、あの、クックパッドの、ミラクイさ
ん
に、
うん、
あの、なんか飲み会の旅とかに声をかけて、ちょっとやってください、やってください、やってくださいよって言って、すごい押し付けた感があったんですけど、申し訳なかったんですけど、まあ、それで、あの、出題やってくれるっていう話があったんで、まあ、第4回を今年もやれたみたいな。
そうですね。しかも、去年からかな、あの、予選と本戦で2回やりますよね。
そうですね。あの、イスコの1と2の時は、あの、もう、サーバーのちょっと準備のあれがあるんで枠が決まってるんですけど、それで先着順で、あの、登録してたんですけど、めちゃくちゃ一瞬で埋まるんですよ。あの、何人かチームで登録しないと登録できないのに、それでもすごい埋まるんで、
うん、
やっぱりなんか広げた方がいいよね、みたいなのはあって、第3回、第4回は、あの、予選をまずオンラインで、
はい、
クラウドサービス上、まあ、両方とも AWS ですけど、一応その2回は。AWS 上で、まず1回予選をやって、で、その上位何チームみたいな感じで、
うん、
あの、勝ち抜いた人たちが、あの、本番の時は光栄に集まってきて、まあ、あの、主催の LINE 株式会社の、あの、フロアで、なんかやる、
はい、
1日やるみたいな、決勝やるみたいな感じでやってて、うん、もう1年に2回問題を作らないといけない。しかもなんか間が1ヶ月ぐらいしかないみたいな感じで。
そうそう。めちゃいいっすよね。
予選やりて始めたらめちゃくちゃ大変だなと、ずっと見てて思ってたんですけど。で、なんだっけ、そう、その話、ビールの話、で、あの、出題が結構やっぱり大変なんですね。あの、うん、 まあ、もっとこうした方がいいのにみたいな、あの出場者の人が結構いやあの問題はみたいなことをたまに言ってるのを目にするんですけどなんかいきなりちょっとネガティブな話なんですけどでただ結構そのいや問題を作ってるとそこしょうがないんだよみたいなことがあって、あの そこまでいちいち考えてらんないよみたいなところもあれば、いや都合上みたいなところもあって、
うん、
まあ、結構そういう話がいろいろ溜まってきたんで、その話をなんか、まあ、それこそビールを飲みながらやろうみたいな、ああイスコンメーカーズカジュアルトークスっていう、
すごいなんかイスコンの問題を作ったことある人ってそんなにいないです
そうですね、だからあの問題と作った人とあのベンチマークの実装したことある人みたいな感じで、一応登壇側に登録されてるのが7人かな、
うん、
まあ、7人揃ったんでできる、そう増えてきたんでできるみたいな感じでまあちょっとあんまりあのちゃんとどういうすごい細かくどういう話でみたいなのはあんま考えてないんですけど、
うん、
まあみんなそれぞれに思ったことがあるだろうからそれを生々しく話そうみたいな感じの、イベントがまあありますと。で、なんだっけ、12月10日にありますという感じで、まあアテンドにあの参加ページがあるんで、興味がある人はどうぞっていう感じですね。
渋谷ヒカリエの LINE カフェですか？
あ、そうですね。LINE カフェでやります。はい、で、ただまあちょっと、あの参加登録者が今100人あの制限なんですけど、158人登録がもうちょっとあって、物好き多いなって感じなんですけどね。ただ、まあ、あの、忘年会とかある時期なんでみんな結構キャンセル増えるんじゃないかなと思ってるんで、皆さん諦めず登録をしてくださいという感じですね。
なるほど。
はい。これはもうなんか文句出ないように一番最初のあのディスクリプションの先頭のところにスコン出題者がビールを飲みながら喋るってデカデカと書いてあるので
。まあカンファレンスの1セッションとかじゃないですからね。そのもう7時から始まるミートアップで、そのなんか酒とかも出るよって書いてあるから、まあそれは問題ないと思うんですけど。まあ
そうですね。最初からみんなあの期待してきてねっていう感じです。はい。
来年もあるんですね、これ。
来年もやるということにもなっているので、まあちょっと僕があの、イスコン4終わった時の開放感で、よっしゃ、出題やるぞって言ったんで、まあ一応そういうことになってます
。まあ、イスコン .net かな。
イスコン .net ですね。はい。はい、
に、まあ、あの、来年また近づいたら参加のあれが出ると思うんでね。まあ興味ある人は、それを見てもらうということで。
はい。
ですかね。だから、直屋さんがツイートしてたけど、
ああ、なんかあれですね。面白ツイートした。
面白ツイート。
あの、CTO48、ですね。結構一時期なんか煽ったことがあるんですけど、
うん、
なんか、直江さんとか、ちょっと出てくださいよ、みたいな話をしてたら、あの、まあ、結構いろいろ言ったんですけど、あの、まあまあいいかと思って、あの、まあ、そういう時は大体飲み会の席なんで、まあいいんですけど、あの、イスコン、その4のですね、時に、アナヤさんがツイートしたのがあって、なんか、ヘス田中さんとミジさんとチームで、チーム CTO48 で、まあ出て優勝する予定だったんだけど、残念、出られないわ、残念だわ、みたいな、ちょっとツイートをしてたんで、ちょっとですね。で、その後に、まあ、イスコン5ありますよっていうのが、あの、リプライがあって、ナヤさんが、えって言ってるので、もうこれはちょっと来年 CTO48 楽しみだな、っていうのが、ね、ちょっとありますね。
どうなんですかね、その、一応3人組で出ることになっているんだけど、まあコードガリガリ書き換えても結構、あの、差が出にくいとは思うんですよ。っていうか、もしコード書き換えて差が出るんだと、その言語処理系による差が出すぎるから、そうじゃなくて全体的な最適化とか、そのクライアントがどういう動きするかとかいうのを考えてやらないといけないこと多いですよね。
そうですね。今までの感覚だと、まあ、ちょっとイスコン4だけちょっと毛色が違うんですけど、あの、
今年
そうですね。今年の結果だけちょっと、あの、点数のつき方、まあ、何をやったら点数がつくかみたいな傾向がちょっと違ったんですけど、まあ、イスコン1、2、3だと、やっぱり、あの、コードを書き換えて、うんぬんかぬんとか、あの、コードの、コードそうですね、アプリケーションコードが早く動くようにしてっていうよりは、ウェブアプリケーションを作るときに、まあ、どこでどういうキャッシュを入れるか、とか、そのキャッシュをどういうふうなタイミングでエクスパイアするかとか、
うん、
あ、そういうなんかキャッシュ戦略で結構勝負がつく。
うん、
まあそこを、まあどう、ちゃんときめ細やかにできるかどうかとか、あるいは、そうですね、 まあ、どういう単位でキャッシュをするかとか、あのそのキャッシュしたやつをどう出すかみたいな話とか、
うん、
まあ、割とあのウェブアプリケーションの、しかもあのアクセスがすごく多くなるウェブアプリケーションですね。だったら、まあ、普段から聞くような、戦略を、うん、まあ、すごくあのやると点が上がるみたいな傾向はありますね。まあ、早い言語を使ったから勝てるっていうケースは今のところない、
うん、
ですね。
そういう意味だと、まあ、言語のは好きな自分の得意なやつを使うのが一番よくて、まあ多分それで例えば C のライブラリに置き換えるとか、ループをちょっと最適化するとかすれば多分1割2割ぐらいは上がるんだけど、そのなんか優勝するためには それでは足りなくて、なんかもう全体的にドカンとひっくり返すような最適化をしないといけないみたいな。
そうですね、アーキテクチャまで手入れないとっていう感じで、大体あの毎回初期のスコアから、優勝スコア、まあ決勝の日ですけど、決勝1日で作業して、初期のスコアから優勝スコアまでが大体、ですね、スコアの桁が3桁ぐらい上がってるんです。2桁とか3桁とか上がるんですよね。うん、だからまあ、1.5 割、あの50、5割増しで速くなっても全然意味がないみたいな、
うん、
部分はまあありますね。
逆になんか、コードを一切触らないっていう前提で挑んでも、ある程度はいけそうな感じがしますよね。
いけると思います。あの、それだとちょっと面白い話が、あの、今年の予選の、イスコン4の予選の問題がありまして、それも、まあ、公開されてるんで、みんな、誰でも AWS で試せるんですけど、そのコンテストを全く、あ、コンテストじゃない、コードを全くいじらずに、そのミドルウェアの設定変更と、例えばデータベースのインデックスとか、だけで、なんか、風風呂っていう人がですね、ものすごい高得点を叩き出す頃までやってる例。それはあの予選の当日じゃなくてちょっと後での話なんですけど、まあやればここまでやれるんだみたいな恐ろしい部分もまああったりしますね。
なるほど。
まあただあれはちょっとなかなか一般の人には真似できないっていうのと、あとまあちょっとさすがにあのイスコンって予選も決勝もだいたいあの6時間とか7時間とかなんで、
うん、
まあちょっとその時間内でやろうと思うと難しいというか、逆にコードに手入れた方が早いみたいな。
ああ。
そのキャッシュ戦略をやるときに、ミドルウェアだけでやろうとすると結構、例えば NGX で LUA を使ってゴリゴリやるみたいな。まあ、それもコード書いてないのかって言われるとコードだろうって気がしますけど。
そのね、違いはもう同じです
ね。まあ、で、なんだっけ、そう、アプリケーションサーバーで、のコードに手を入れて、キャッシュ戦略にうまくフィットするように、コード書き換えながらやった方が、うん、まあ、制限時間内でやり倒すには、効率がいい、作業効率がいいみたいな部分はありますね。あそこはだから高速化するためのコード、チューンされたコードをゴリゴリ書くっていう感じではなくて、アーキテクチャ変更に伴って、まあ、柔軟に動くように構成を変えるみたいな感じのコードの書き換え方ですけど、
3人のチームを組むとしたら、まあコードがある程度分かる人は1人はいた方がいい、アプリケーションエンジニアみたいな人が、まあ、1人はいた方がとりあえずその全体的な手を動かして一番早くいけるのはアプリケーションエンジニアだから、そういう人はまずいて、でもあとなんかこうインフラ系に強い人が2人とかの方がいいんですかね。
そうですね、今までの優勝チームを見てるとそういうチーム構成になっていることが多いっていう感じはありますね。
なるほど、
はい、
まあ競技スポーツみたいになってるから
まああれもなんかどこまでなんだろうな、あんまりイスコン専門のチューンしか、なんか、チューンがないと勝てないみたいな風には、ちょっと成り立ってほしくないなっていうのは思ってて、まあ、それも、さっき言ってた、ちょっと出題が難しいっていう面の一つなんですけど、割と、競技に本当に特化してやっちゃうと、問題は多分、割と作りやすいんですよね。
うん、
なんか、ものすごい、ゴリゴリにチューンされたコードを書かないと、スピードが全然出ない。あ、なんか、ちょっと言い方が難しいな。例えば、HTTP の超低レイヤー、あ、超低レイヤー、HTTP のものすごい細かい、フロー制御みたいなとか、キャッシュ、制御のヘッダーをいじるとか、そういうのをものすごいゴテゴテに盛り込んでいくっていうのは、まあ、問題としては簡単に作れるんですけど、
うん、
結構もう、そうなると現実の、世界のウェブアプリケーションの常識から全然かけ離れたものになっちゃうんで、そういうふうにはしたくないなと思ってると、作れる問題の幅がどんどん減っていって、毎年問題のその使えそうなバリエーションがゴンゴンガンガンなくなっていくんで、まあなんかそこがまたちょっと難しいところなんですけど、まあそういう多分なんか辛い感じの気分が そのビール飲みながら話されるいう感じなんじゃないですかね。
はい。まあもう埋まっちゃってますけどね、あの、興味ある人は。
まあ、はい。あの、ああいう勉強会は補欠でも、あの、諦めずに登録しとくと意外に入れるっていうことが結構あるので。
はい。
はい。
そんな感じですか。
そうですね。はい、まあ結構話なんで。
はい。
はい